筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは筑波大学生命環境系助教の田中康平さんです。今から7000万年も前に生きていた全長10メートルほどの大型恐竜。そんなに大きな体になるには子供の頃から何を食べていたんでしょう。恐竜がどうやって生きていたのかは化石から調べるしかありません。田中さんはティラノサウルスの仲間であるゴルゴサウルスという恐竜の子供の化石をカナダで発見しました。なんとその化石には胃の中に食べたものが残っていて、別の種類の小さい恐竜が2体も見つかったそうです。この珍しい化石から何がわかるのか聞いてみましょう。田中さん、こんにちは。
はい、こんにちは。田中です。
よ
よ
ろ
ろ
しし く
く
お
お
願
願
い
い
し
ま
ます
。
す。今回のゴルゴサウルスという恐竜なんですけれども、相当大型の恐竜ということになりますか？
そうですね。全長が、体の長さが大人だと大体10メートル近くなる大きな肉食恐竜ですね。
大きいですね。
そうですね。
ティラノサウルスも同じぐらいの大きさってことなんですか？
有名なティラノサウルスはもっとでかくて、全長が12メートルを超えたりするんですけども、まあ、それの一回りぐらい小さいのサイズなんですけども、まあ、大型の肉食恐竜であるということは変わりはないですね。
そうなんですね。
はい。
で、子供のゴルゴサウルスっていうのはどのくらいの大きさなんですか？
ですね、今回見つかった化石が、体重がおそらく335キロぐらいっていうふうに推定されてまして、
子
全長
供
でいう
で？
と、そうですね、4メートルぐらい。
子供って感じじゃないですね。
そうですね、人間からするとかなり大きいですけど、ゴルゴサウルスからするとまだまだすごく小さな子供ですね。はい。
そうなんですね。で、その胃の中に小さいシチペスという恐竜が、
はい。
2体も入っていたということですよね。
そうです。
このシチペスっていうのはそんなにちっちゃい恐竜なんですか？
シチペスっていうのはまたちょっと違う種類の二足歩行していた恐竜なんですけども、まあ、見た目がちょっとダチョウに似たような恐竜で、とってもちっちゃい恐竜で、まあ、大人でも体重20キロぐらいって推定されてまして、で、今回、このゴルゴサウルスのお腹の中に入っていた個体はもっと小さくて、まあ、体重が9キロから12キロぐらい。まあ、だから、これも子供ですよね。ゴルゴサウルスの子供がシチペスの子供を食べていたっていうことが分かったわけですね。
なんかすごい様相ですね、それは。想像
は
するに。っていうことは、まあ、共食いっていう言い方はおかしいのかもしれないですけども、恐竜が恐竜食べて生きていたっていうことなんですか？
い。まあ、共食い、まあ、哺乳類が哺乳類食べることがあるので、共食いとは言えないんですけども、まあ、同じ環境に住んでいた恐竜を食べていたっていうことです。ただ、これが面白いのが、今回、ゴルゴサウルスのお腹の中に2体シチペスが見つかっているわけですね。ゴルゴサウルスの子供はシチペスを好んで食べてたってことが分かってきたわけですね。
そっか、大好物だったってことですね。
そうですね。
美味しかったんですか？
あ、美味しかったと思いますよ。しかも食べてた部位が、お腹の中に残ったのが後ろ足なんですよ。皆さん結構クリスマスにチキン
そう
レッグを
だ。
食べたりしますよね。それと同じで、やっぱ太ももって肉が多くて、食べるときっと美味しかったと思います。だからやっぱりゴルゴサウルスも、このシチペスの足を狙って、そこだけこう食いちぎって食べていたんじゃないかっていうふうに見られますね。はい。
子供でもわかるんですね、美味しい と
そ
こ
うで
ろ
すね。今回面白い発見なのは、そ
は。
のシチペスの後ろ足がきれいに折りたたまれた状態でお腹の中に入ってたんですよ。まあ、だからそこだけ狙って食べてたってことが分かったんですね。
じゃあ足を食いちぎられたシチペスがその辺に転がってたっていうことにはなるわけですよね。
そうですね。足だけ食べるっていうことは、で、しかもシチペスの子供を狙ってたってことは、もしかしたらその当時シチペスがちょうど繁殖期で子供がたくさんいるような環境だったのかもしれないですね。で、それで、まあ、食べ放題の状態で、シチペスを狙って、で、美味しい後ろ足だけをパクパク食べてたっていうことも考えられますよね。
そんなにゴルゴサウルスとかシチペスっていうのはその辺にうしゃうしゃいたっていうことなんですか？
ですね、シチペス小型恐竜なので、うん、個体数は多くて、でこの恐竜結構卵もたくさん産むので、赤ちゃんはたくさんいるんですね、
うん
うん、だからおそらく繁殖期で赤ちゃんがたくさん生まれるタイミングっていうのはちょうどいい餌が近くにたくさんあるっていう環境なので、ゴルゴサウルスの子供にとっては、うん、ちょうどいい餌が目の前にいるぞっていうことだったと思いますよ。
へえ、そうなんだ。でもこのゴルゴサウルスは大人になるにつれて食べ物が変わっていくっていうことなんですよね。
そうなんですよ。これまでの研究は大人のティラノサウルスの仲間は、大体何を食べていたかっていうことは分かってたんですね。でそれは、噛み跡のついた植物食恐竜の骨の化石とか、
うんうんうん、
あとちょっとだけ胃の内容物が残ってる化石もあったりするんですけど、はい、そういうの調べてみると、皆さんご存知のトリケラトプスとか、体の大きな10メートルとか何トンにもなるような大型の植物食恐竜を襲っていたっていう証拠は見つかってるんですね。だから大人は植物食恐竜を食べたってことは分かってて、ただ子供は体が小さいのでそんな巨大な植物食恐竜を簡単には襲えないですよね。ということはやっぱり小さい恐竜を食べてたんじゃないかなって考えられるんですけど、ただその証拠みたいなのは見つかってなくて、子供が一体何を食べてたかっていうのは今まで謎だったわけです、
あ、そうなんですね。恐竜っていうのは親が子供にご飯を与えるみたいなことはしないんですか？子供は子供で自分で、自力で何か獲物を取らなければいけないんですか？
私たちは基本的にはそう考えてます。ちょっと子育てってなかなか化石から調べるのは難しいんですけども、子供だけで単独で群れを作っている証拠っていうのは結構見つかってるんですね。そこに大人は一緒にいなくて、そう考えると、子供は子供だけでグループを作って、生活してたんじゃないかっていうふうに考えられます。
体が大きくなるためには何か特別なものを食べなければいけないっていうことにもなるんですか？
肉食恐竜なので基本的にはもう他の恐竜をバクバク食べていくんですけど、やっぱり自分の身の丈に合った獲物じゃないと襲えないので、シチペスっていう恐竜小型 で数も多いのでやっぱり食べやすい獲物だったと思うんですね、これ逆に大人のゴルゴサウルスからしたら2トンを超える大人ですから、これシチペスみたいなちっちゃな恐竜食べてても、あまり効率は良くないわけですね。たくさん食べなきゃいけないし、
なるほど、
しかもすばしっこい恐竜を襲うのって結構大人にとっては大変な作業ですよね。だからやっぱり効率的なことを考えると、子供はちっちゃい恐竜を食べて大人は大きな恐竜を襲うと、っていうことがやっぱ合理的ですよね。
なるほど。子供が食べていたものが発見されたっていうのはすごく珍しいことなんですか？
そうです。ティラノサウルスの仲間、胃の内容物が残った化石っていうのは、子供では今回世界初ですね。
そうなんだ、
はい。
じゃあもうそもそも胃の中に物が残っている状態の化石自体が珍しいっていうことになるんですか？
そうですね。恐竜全体でもそんなに数は多くなくて、私たち恐竜が何食べてたのかなっていうのを皆さんに興味があってとても重要なテーマなんですけど、なかなか難しくて、植物を食べてたとか肉を食べてたっていうのは、大雑把には分かるんですけど、じゃあ具体的にどの恐竜を食べてたかっていうのはやっぱり直接的な証拠がないと調べることができなくて、で今回の発見はもう胃の中にもそのままなんかもうついこの間食べた状態のような感じで化石が残ってたわけですね。だからそういう意味では本当にどの恐竜がどの恐竜を食べてたかっていう結びつきが直接わかる素晴らしい標本を見つけたと思います。
ということはこの化石になったゴルゴサウルスはお腹いっぱいの状態で死んじゃったっていうことになるんですか？
それは分かんないですね。これ私たちも調べたんですけど、今生きている動物で、どれぐらいの体の大きさの捕食者がどれぐらいの体の大きさの獲物を襲ってるかみたいなのを調べていくと、ちょうどいいサイズの比例関係みたいなのがあって、大型の肉食動物ほど大型の動物を襲って食べているっていうデータがあるんですね。でそれからいくとゴルゴサウルスの子供も、ちょうどいいぐらいのサイズの恐竜、シチペスの赤ちゃんですね、っていうのを食べてたってことが分かってきたので、お腹いっぱいにはなったんじゃないですかね。 ちょっとこれは、ゴルゴサウルスに聞いてみないと分かんないですけど。はい、
じゃあ今回のそのお腹の中に物が残っている状態の化石を見つけた時っていうのは、やったーって感じなんですか？
これ私自身が見つけたわけじゃなくて、カナダの研究者、うん、アメリカの研究者と共同で今回論文出したんですけども、カナダのアルバータ州っていうところから化石が見つかったんですね。これ見つかったのが2009年頃なんですけど、うんうん、で発掘してそれが博物館に送られて、でその後化石ってこう余分な土砂がついてるので、そういうのをきれいにしてクリーニングって言うんですけども、はい、でそうすると恐竜の全体像がようやく顔を出すわけですね。でその段階でカナダの研究者から、まあ、一緒に研究しましょうっていうふうに連絡があったというか、当時私その時カナダに住んでる留学生だったので、
はい、あ、そうなんですね。
まあ、一緒にちょっと研究しましょうっていうことで始めたわけですね、はい、
カナダっていうのはたくさん恐竜の化石が見つかるところなんですか？
もうすごくたくさん見つかってます、うん、アルバータ州っていうところがもう恐竜化石の宝庫で、はい、うん、今回見つかった化石も世界遺産になってる現場なんですね。
へえ、化石で有名だっていうことなんですか？
そうです、恐竜化石がものすごくたくさん見つかるので、うん、世界遺産に登録されていて、ある研究者に言わせると世界の1割の恐竜化石はそこから見つかってると言われるぐらい、はい、たくさん見つかる場所ですね。
じゃあ恐竜って割とこう偏在していたということになるんですか？
まあ、化石が見つかる地域って限られてるので、うん、まあ、もちろん地層がないとダメなんですけども、うんうん、まあ、いろんな条件が合わさって、うん、でなおかつ当時恐竜がたくさんいた場所っていうのがアルバータ州っていうことですね、
うん、へー、あー、そうなんだ。カナダでたくさん見つかるっていうことは、まあ、今と環境違うと思うんですけれども、割と寒い感じのところが恐竜は好きだっていうことなんですか？
ですね、恐竜時代今よりもずっと温暖で、うん、確かにカナダなんですけども、うん、今よりもかなり暖かいです。
あ、そうなんですか。
植物も生い茂ってて、結構こう湿潤な温暖な環境ですね、うんう
ん、はい、じゃあ住みやすい場所だったっていうことなんですね。
そう思います、はい、
田中さんはここ5年ぐらいの間にすごく恐竜 の研究発表をたくさん行っていらっしゃいますけれども、
ありがとうございます。
これってやっぱりあちこち探検して回っているっていうことなんですか？カナダに特化してるんですか？
そうですね、カナダ、まあ、もともとカナダに留学してたのでカナダの恐竜をっていうのはもちろんありますし、うん、それ以外にも、まあ、筑波大に来てからはモンゴルに出かけたりとか、あとウズベキスタンっていう中央アジアの国に出かけたりとか、うん、まあ、いろんな場所で恐竜の研究はしてます、はい、うん、
化石が見つかるといろんなこと分かると思うんですけれども、まあ、今回のように食べていたものも分かるし、はい、新種が発見されたとか、はい、恐竜の卵が見つかったみたいなお話も聞きますけれども、はい、そんなにいろんなことが次々と分かってくるもんなんですか？
はい、恐竜研究って本当にまだ私たち氷山の一角しか調べられてなくて、うんうん、1億7千万年間続いた恐竜時代のほんのちょっとだけ今隅をついてるような状況で、まだまだ探せば新種恐竜なんてもういくらでも見つかりますし、
うん、
で分かってない彼の進化とか、うん、生態行動ですねっていうのももう本当にたくさんあるので、うんうん、まだ謎だらけです、はい、
そうですか。やっぱりモンゴルで見つかる恐竜とカナダで見つかる恐竜は全然違うんですか？
これ面白いところですごくよく似てます、
あ、そうですか。
これなぜかっていうと、恐竜時代、うん、北米と東アジアを結ぶベーリング海峡が結ぶっていうか、うん、はい、今離れてますけど、たまにつながったりしてるんですね。
たまにつながる。
その間に恐竜たちが行き来をして、はい、結構似てるんですよ、北米とアジアの恐竜っていうのは。
でも相当長い距離を移動するってことですよね、
はい、そうですね、うん、そういう意味ではこう両地域を調べることで、まあ、恐竜たちがどんな風に移動したのか、うん、分布したのかみたいなことも分かってくるわけですね、
うん、そんな10メートルもある体をのそのそと歩いて移動するんですよね、
はい、まあ、もちろんもうものすごい時間をかけて移動してるので、うん、その間にこういろんな進化が起こっていくと思うんですけども、そうですね、はい、
うん、やっぱりより住みやすい場所を求めていくっていう感じなんですか？
ですね、住みやすい、まあ、もちろんそれもあると思いますし、うん、やはり空間があれば距離ってどんどん生き物ってどんどんどんどんこう放散していくというか、
うん、
新しい場所を求めてやっぱり行動圏がどんどん広がっていくんですよね。
うん、
面白いのは恐竜やっぱりこう 大陸の移動とか、うん、合体したり分かれたりっていうのと、うん、恐竜の進化っていうのはある程度関連性があって、まあくっついたタイミングでやっぱり恐竜たちは移動してますよね。
はい、面白いですね。じゃあその地球の歴史みたいなものとすごく関係してるってことですよね。
あ、そうだと思います。あの私たちの調べてる、うん、まあ、古生物学っていう分野ですけど、同じ地球科学っていうもうちょっと広い括りの分野で、うん、例えばそういう大陸の移動だとか、うん、あとはもうそうですね、あの当時の気候とか、うん、古環境とかですね、まあ、いろんな分野の先生と一緒に研究していくことでより詳しくより正確に当時の様子っていうのが分かってくると思います、
うん、へー、面白いですね。まあ、恐竜って恐竜図鑑とかもありますし、子どもたちもすごい恐竜博士みたいな、図鑑丸も覚えみたいな子どももたくさんいるんですけれども、
はい、
図鑑になってること以外にまだまだ分かってないことがいっぱいあるっていうことなんですよね。
あ、もうたくさんあります。よく私あのお子さんに講演するときに言うんですけど、うん、山科さん1年間に新種の恐竜化石ってどれぐらい見つかると思いますか？
新種ですよね、
はい、
新種だからせいぜい見つかっても2つとか3つとかそんな感じじゃないですか。
1年間に 2,3 種ぐらいっていう感じ、正解はだいたい40種前後見つかってます。
あ、そんなに？
そうなんですよ。だからこれもう10日から2週間に1種ぐらいのペースで新種恐竜見つかってですね。
そうですね、うんうん、
それ考えるとお子さん、例えば10歳のお子さんが20歳になるまでに10年間なので400種恐竜が増えてる計算ですね、うん、そしたらもう恐竜図鑑もう1冊必要になっちゃいます。それぐらいまだ現段階では恐竜研究って発展途上っていうことですね。
あ、そうなんですね、はい、でもやっぱり手がかりは化石しかないわけですよね。
もちろん化石が一番重要で、ただそれだけでは、うん、どうしてもわからないことがあるので、うん、今生きている動物もとても重要で、私たちは今生きている鳥とか爬虫類とかっていうのも調べています。
あ、じゃあ例えば形が似てるとかそういう感じなんですか？
形もそうですし、例えば今生きている生き物で何かしらの法則性が見つかれば、それ恐竜化石も応用できるわけですね。例えば骨だけになっちゃった恐竜がどんな風に筋肉がついてたかっていうのを調べるのに、今生きている鳥とか爬虫類とかでも同じ筋肉が持ってれば、まあ、恐竜たちも同じような筋肉を持ってたっていう風に考えられますので、動きとか姿勢とかっていうのも恐竜で復元できるようになるわけですね。
ああ、なるほど。あ、はい、それであの復元された恐竜の姿の絵とかをよく見ますけれども、
はい、
あの実際に見たわけでもないのによく描けるなと思ってたんですけど、はいはい、そういうことなんですね。
そうですね、やっぱり今生きている動物の知識っていうのもとても重要です、
うん、はい、あ、じゃあ化石だけ見ててもダメだってことですね。
私の研究室今学生が何人かいるんですけども、皆さんやっぱり化石だけじゃなくて今生きている動物もしっかりと調べてます。
まあ、化石の研究っていうか恐竜の研究してる人って子どもの頃から恐竜好きだったのかなと、
はい、
好きが高じて研究者になったんだと思うんですけれども、やっぱりそういう人たちが集まってるんですか？
はい、あ、多いですね。私もちっちゃい時から恐竜は好きだったんですけど、生き物全般に好きでこう虫取りしたり植物調べたりっていうのはちっちゃい時からしてて、でもやっぱり恐竜ってこう今生きてない動物かつ非常に変わった形をしてますよね、そういう意味ではすごく魅力的な生き物だと思います、はい、
確かにあんな大きな生き物でたくさんいたはずなのに、
はい、
すっかりいなくなりましたよね。
そうですね、そこがやっぱり恐竜研究恐竜の面白いところで、あれほど大繁栄したのに突然隕石の衝突とともに絶滅してしまうっていう、こうなんか強いのに儚さみたいなのがあって、これが人を引きつける魅力の一つかなと思いますよね、
なるほど。あの日本でもあの福井県とかあの辺で恐竜たくさん見つかっていますけれども、あの日本の恐竜って何か特徴があるんですか？
ですね、日本最近すごく恐竜化石がいろんな地域から見つかるようになってまして、
もう
この10年20年で大幅に恐竜の情報とか知見みたいなのが広がってます。まあ、日本だけの特徴っていうとちょっとひとまとめにするのは難しいんですけれども、当時日本は恐竜時代は大きなユーラシア大陸の一部だったんですよね。端っこの方だったんですよね、そういう意味では、まあ、恐竜たちの大陸分布地理分布を考えるのに一番東の端の日本っていうのは重要で、どういう恐竜が その端っこまで住んでたかっていうのは、さっきのアジアと北米の恐竜たちの移動っていうのにもつながってきますし、
う
んうん、あるいは今私たち、ウズベキスタンっていう国で研究してるんですけど、
うん、
ウズベキスタンは逆にもうユーラシア大陸の西の方ですね、
うんうん、
でそうするとそこと日本でどういうふうに恐竜たちが似てるかとか違ってるかっていうのを調べると、まあ、恐竜たちの分布とか行動範囲、うん、まあ、進化みたいなのが見えてくるわけです。
だ
とても日本の恐竜っていうのも重要ですね。
ああそうなんです。そうか、日本は今みたいにこう島で離れているわけではなくて、はい、大陸にくっついてたってことですよね。
恐竜化石が見つかる多くの地域ではそうですね、はい、
うん、あそうか、はい、それで日本にも恐竜がいるっていうことなんですね、はい、そっかそっか。じゃあ他にも世界中ではいろんなところに恐竜がいると思うんですけれども、はい、どういうところで見つかりやすいとかってあるんですか？
やはり日本で恐竜化石があまり見つからないのは植物が生えてるからですね、うん、地層が露出してないと探すのが難しくて、そういう意味でカナダもモンゴルもウズベキスタンも砂漠というかこう地層がむき出しの状態で広がってるんですね、
うん、
でちょうどそれが恐竜時代の地層が出てて、そういういくつかの条件が重なり合った場所っていうのが世界中にあります、
うん、
他にもアメリカとかアルゼンチンとか中国とか、そういうところからはたくさん見つかりますね。
ああ、じゃああんまりこう人の手の加わっていないような場所で地層がむき出しになっているところの方がいいってことですね。
そうですね、はい。
化石ってそんなに綺麗に恐竜の形で出てくるわけじゃないと思うんですけれども、
はい、
これが化石だってわかるとか、これが何の化石かっていうのはすぐにわかるものなんですか？
はい、これは難しいです。私もすごく、苦手です。まあ、全身丸ごと見つかればいいんですけど、
うん、
普通はですね、破片とか骨のかけら一部が見つかることが多くて、
うん、
でそこからどの動物のどの骨かっていうのを判定しなきゃいけないわけですね、判定できる場合もありますし判定できない場合もあります、
うん、
これはいろんな恐竜の骨を観察して調べてないと分かんないですね、
うん、
私はすごくそれが苦手です。
そうなんだ、はい、苦手なところはどうやって克服するんですか？
ですね、私卵化石が専門で、基本卵化石だったら破片でも卵化石を見れば大体わかるんですけど、
そうなんですか、
骨はちょっと専門外というかあまり詳しくなくてですね、これ克服するにはもう骨の勉強するしかないですよね。
はい、あそうか、化石でもいろんな部位によってこう見分けられ方が違うってことですね。
そうですね、まあ、研究者皆さんやはり得意不得意の分野があると思います。
卵の化石っていうのもいっぱいあるんですか？
あこれもたくさん見つかってます。もう本当に卵って硬い殻の卵、鳥みたいな硬い殻を産んでた恐竜がたくさんいて、そういうのは本当に地層の中にたくさん見つかりますね。
卵の中にあの赤ちゃんがいたりするんですか？
そういう例もあります。ただこれはすごく珍しいですね。はい、
っていうことは普通は卵のかけらが見つかるっていうことなんですか？
それがほとんどですね、はい、
うん、あでもかけらでもこれが卵だって分かっちゃうってことですね。
そうですね、はい、
なんか特徴があるんですか？
まあ、卵の殻の特徴みたいなのはありますし、でかつ、うん、恐竜によって産んでた卵の殻の構造みたいなのが違うんですね。
へえ。
顕微鏡とか虫眼鏡で調べると、うん、まあ、その構造の違いっていうのが分かってきて、うん、大雑把にどの恐竜が産んだ卵かっていうのは判定することができます。
ああそこまで分かっちゃうんですね。
はい、
でもあのもう化石だと DNA を調べるとかそんなわけにはいかないんですよね。
これはちょっと難しいですね、
うん、
DNA の寿命っていうかだいたい600年以上経つともうボロボロに崩れて壊れてしまうので、
じゃあもう万年単位だと全然ダメですね。
そうですね、もう厳しいですね、はい、
じゃ あの DNA から恐竜を蘇らせる的な話は
今のところまだ映画の世界ですね。、はい、
そうかそうか、でも確かに今ここで蘇られても困りますよね。
見てみたいですけどね。
そうですね、
はい、
ゴジラみたいな感じなんですかね。
でも子供の恐竜はゴルゴサウルスの子供もきっと可愛かったと思いますし、見た目もきっと目も大きいし、こう人間の赤ちゃんと同じで顔が大きくてやっぱり、赤ちゃんっていう体つきをしてると思いますし、うん、大人は大人でも、うん、体が大きくてもどっしりとした、
うん、
今の生き物にはないような体の大きさ形をしていて、まあ、機会があるんだったらぜひ見てみたいですね、
うん、そうですよね。でも そんなに大きい恐竜が 何匹もこの辺のそのさ歩いてたらちょっとっていうかそれこそね食べるものもないですよね、
はいは
い、きっと。
そうですね、はい。まあ、今のところ幸いか幸か不幸か、まあ、恐竜は今作り出すことはなかなか難しいですけど、
うんはいうんうん、ありがとうございます、
はい
はい、ではあの最後になりますけれどもこれからやってみたい研究とか、はい、将来の野望なんかも含めて、はい、研究室の紹介をお願いします。
はい、まあ私の研究室ではですねさっき話にも出てきた恐竜の卵の研究、まあ、繁殖行動の研究とそれからゴルゴサウルスの研究と同じように肉食恐竜の進化というのも調べています。最近ではウズベキスタンという外国に出かけて恐竜化石の発掘も行ってます。テーマはもう今たくさんあってでまだ全然調べきれてない状態ですね。学生さんたちがですね一緒に協力して今恐竜の繁殖とかウズベキスタンの恐竜とかをこれからちょっと一緒に調べていこうっていうタイミングです。だから今学生さんたちはまだまだ今ウェルカムで人手が足りてない状態ですし志の高いやる気のある学生さんたちが集まってくれたら嬉しいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
筑波大学生命環境系助教の田中康平さんでした。
はい、ありがとうございました。
ということで今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますのでぜひそちらもご覧くださいね。恐竜の研究って人気がありそうですけれども実は筑波大学で恐竜研究を行っているのは田中さん一人だけなんです。つまりこれから研究したい人にはチャンス。日本は恐竜の化石が少ないだけにアイデア勝負のユニークな研究が多いそうです。実物を見ることができない恐竜の謎を化石というとても限られた情報からいかに解き明かすか、そう考えると図鑑を見る目も変わりますね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。